8ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、令和元年第1回朝霞市議会定例会、専決処分の承認を求めることについてなど、12議案を審議、令和元年第1回朝霞市議会定例会は、6月10日月曜から7月1日月曜まで、22日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から12議案が提出され、慎重に審議した結果、12件の議案を可決、承認しました。また、議員提出議案が1件提出され、否決されました。議案の件名と用紙は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。議案審議。議案第1号、専決処分の承認を求めることについて。説明、地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市税条例等の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。採決、承認、全会一致。議案第2号、専決処分の承認を求めることについて、地方税法等の一部改正に伴い、朝霞市都市計画税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。承認、全会一致。議案第3号、専決処分の承認を求めることについて、国民健康保険に係る平成31年度税制改正に伴い、朝霞市国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分をしたため、その承認を求めるものです。承認、全会一致。議案第4号、令和元年度2019年度朝霞市一般会計補正予算第1号補正額は2億1595万5千円の増額で予算総額は430億1595万5千円となっています。歳入は国庫支出金、県支出金、繰入れ金を増額しています。歳出は民生費、商工費、土木費を増額しています。質疑、商工費の事業内容について。大橋正義議員、質問。プレミアム付き商品券の事業内容について、対象者はどのような状況か、また人数や一人が、どのくらい購入できるのかについて教えてください。市民環境部長答弁。プレミアム付き商品券発行事業は、本年10月に消費税率の引き上げが予定されていることを踏まえ、低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起下支えすることを目的としています。本市における対象者は、住民税非課税の方がおおよそ1万7000人、子育て世帯がおおよそ3000人の合計2万人を見込んでいます。対象者1人につき、国のプレミアム分5000円を含め、2万5000円分の商品券を2万円で購入できるものですが、対象要件が複数該当する場合には、併給が可能なため、購入できる商品券の数は、家庭により異なります。プレミアム付き商品券の事務経費について、黒川茂議員、質問。補正予算には、プレミアム付き商品券の発行経費が計上されていますが、プレミアム分が1億円に対して、7300万円もの経費が計上されています。どのような経費なのですか？また、 節減努力としてどのようなことをしたのでしょうか。市民環境部長、答弁。事務経費については、当初予算で職員の時間外勤務手当や、電算システム改修委託料などの費用、1,460万4,000円を計上しています。今回の補正予算で、申請書や引換券等の郵便料や、プレミアム付き商品券発行業務委託、また商品券のプレミアム分などで合計1,737,800円を計上しています。委託業務にはポスター作成や商品券の換金などを含んでいますが、最初に行う対象者の抽出や申請書の受付審査については、職員で構成するプロジェクトチームを中心に行うこととし、個人情報の取り扱いに最大限の配慮をした上での経費計上と考えています。プレミアム付き商品券事業について、田辺敦議員質問。3月に一般会計予算を決定して、それからあまり時間が経ていない6月に補正予算というのは通常ないことです。プレミアム付き商品券事業については、朝霞市でもこれまでたびたび行われてきていますが、どれだけの効果があるのか、検証はできているのでしょうか。国が全額補助するからといって、消費税導入前、参院選前に、安易にそれに従うべきではありません。無駄に、あるいは不正にお金が使われてしまうリスクもあります。これまでの事業をしっかり検証してから事業を進めるのが筋ではありませんか。9ページ。市民環境部長答弁。前回のプレミアム付き商品券は平成27年度に実施しています。前回は誰もが買うことができ、発行総額は6億円でした。前回も不正はなかったのですが、今回も金券は不正コピーができないような偽造防止を施した印刷をする予定となっています。採決、原案可決、賛成多数。議案第5号、令和元年度2019年度、朝霞市介護保険特別会計補正予算、第1号。今回の補正予算は、低所得者の保険料負担軽減の強化を図るため、保険料を減額し、同額を公費で負担するもので、予算総額の69億7438万1000円は変更ありません。原案可決、全会一致。議案第6号、朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例。建築基準法の一部改正に伴い、既存建築物の用途を変更して、工業上等として一時的に使用する場合の許可申請について、新たに手数料を定めるものです。また、令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、建築基準関係規定の構造計算、適合性判定を伴う手数料の額を見直すものです。原案可決、全会一致。議案第7号、朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例。低所得者の保険料負担軽減の強化を図るため、市の介護保険料について、所得段階が第1段階から、第3段階までの方の引き下げを実施するものです。原案可決、全会一致。議案第8号、朝霞市下水道条例及び朝霞市水道事業給水条例の一部を改正する条例。令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、消費税相当額を下水道使用料、水道利用加入金及び水道料金に転嫁するものです。 原案可決、賛成多数。議案第9号、工事請負契約の締結について、安積第8小学校自校給食施設等整備工事、機械設備について、請負契約を締結するものです。原案可決、全会一致。議案第10号、工事請負契約の締結について、安積第8小学校自校給食施設等整備工事、建築について、請負契約を締結するものです。質疑、渡り廊下のバリアフリーについて、小山薫議員質問、バリアフリー法や県の福祉のまちづくり条例があります。発祥増築校舎にはエレベーターがあり、障害のある人への配慮がありますが、増築校舎から隣接する体育館への2階の渡り廊下等が階段であり、障害のある人はエレベーターで1階まで降りて苦労して体育館に行くことになります。廊下等に何か手当てをして、障害のある人が体育館に行くときのアプローチを改善する予定はありますか？いずれ工事をするのだったら、一緒に工事をした方が妥当ですが、いかがですか？学校教育部長、答弁。新校舎の増築について、校舎部分は、障害のある方が行き来できるようになっていますが、体育館へのアプローチについては、今回の設計あるいは工事の中には入っていません。今後、校舎の改築等も含めて検討していくことは考えていますが、今回の工事としては予定をしていません。また、第8小学校は体育館のエアコンの設置工事を夏休みに行いますが、体育館へのアプローチについての工事はできないものと考えています。採決、原案可決、全会一致。議案第11号、工事請負契約の締結について、安積第8小学校自校給食施設等整備工事、電気設備について、請負契約を締結するものです。原案可決、全会一致。議案第12号、指定管理者の指定について、安積市本町児童館の管理に関し、指定管理者として、社会福祉法人安積市社会福祉協議会を指定するものです。質疑、児童館職員の待遇改善について。山口光悦議員質問、乳幼児から中高生までが利用できる施設として、本町児童館が運営されますが、運営にあたって職員の専門性が鍵となります。職員の方が希望を持って働き続けていける環境にすることが重要です。1、労働条件。2、賃金。3、研修などはどのようになっているのかお答えください。10ページ。子ども健康部長答弁。指導員、職員の労働条件、賃金、権利等処遇は、安積市社会福祉協議会の就業規定に定められております。正規職員の勤務時間は、午前9時から午後5時45分までの7時間45分。臨時職員の勤務時間は、午前9時15分から午後5時45分までの7時間30分です。賃金は時給990円。児童構成員の資格を持つ職員には、1010円を支給しています。日頃から職員の自主性を尊重するとともに、意見交換が活発に行われ、児童館の管理運営に生かされるよう、職場環境づくりに努め、それぞれの職責において特技や知識を生かした事業の企画、提案から実施まで行っています。また各種研修会や講習へ参加する機会を設け、職員のスキルアップを図っているところです。採決、原案可決、全会一致。
次は一般質問。
一般質問とは、生活に関わる死生全般のことについて、死に対して行う質問です。はじめに、総務関係。災害備蓄対策について。本山佳子議員、質問。液体ミルクは、本年3月より国内メーカーの販売が開始されました。災害時の乳児用として、水や燃料を使わない液体ミルクを適切な保管場所に備蓄することについて伺います。また、移動式テントは赤ちゃんの液や各種イベントに使えて、避難所では女性のプライバシーを守ることもでき、更衣スペースはもとより授乳室にも利用できるので、工夫次第で多様に使えます。災害時に多目的に利用可能な移動式テントを備蓄品に加えることの見解をお尋ねします。危機管理官答弁。乳児用液体ミルクは利点があると考えていますが、現在販売されているものは賞味期限が短いことや、常温保存が可能であるものの、防災倉庫での夏場の保管については、品質上課題もあることから、他種の状況や新たな製品開発など、メーカーの動向を注視してまいります。また、大規模災害が発生した場合、避難所ではプライバシーの確保が非常に重要と考えています。市では個室テントや段ボール間仕切りなどを地域防災拠点となる各小学校に備蓄しています。大きめの移動式テントは、災害時だけではなく、平時のイベント等においても利用ができると考えていますので、今後備蓄について検討してまいります。その他の質問項目、熱中症予防の取り組みについて、外出先での不安解消、火の元戸締まりチェッカーについて、空の安心安全について、斉藤博道議員質問。市民から深夜の航空騒音への苦情が寄せられました。別の人からは、大型の軍用機が低空を飛んでいて怖いとの声も上がっています。実態はどうなっているのでしょうか。今後、羽田への着陸便の通過も計画されており、市民からの声に対応できるように、国に情報を求めてください。さらに国は木更津市にオスプレイの暫定配備の説明をした際、現行の訓練ルートを飛ぶ可能性があると言及しました。つまり朝霞も飛来するということです。確認と対応を求めます。市長皇室長答弁。市の上空を航空機が飛行していることは認識しています。朝霞駐屯地に確認したところ、朝霞駐屯地では固定翼の輸送機の離着陸はできないということですが、他の部隊は5月に約70回程度、市の上空を飛行しているとのことでした。また、朝霞駐屯地におけるヘリコプターの離発着は平成30年度の実績で、月に20回程度あったということでした。今後も自衛隊の活動の意義は理解しつつ、市民生活に影響を与える活動には、最大限の配慮をするよう機会を捉えて求め、可能な範囲で情報提供をいただくようお話ししたいと思います。木更津市のオスプレイ配備の関係ですが、朝霞市には公式に情報の提供はいただいていません。関心を持っていかなければならないという認識を持っています。その他の質問項目、道路整備基本計画について、緑の保全、緑化の推進について。次は、教育環境関係。放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体化について。田原良議員質問。近隣市では、放課後における児童の居場所づくり事業を実施しており、隣の志木市では放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型運営を開始し、とても好評のようです。本市においても志木市や近隣市と同じように 平日放課後の居場所づくり事業を行うことができないか、多くの保護者から要望を受けます。一体型運営は、教育と福祉両方の側面からメリットがあり、まずはやってみようという一歩こそ必要だと考えておりますが、いかがでしょうか。子ども健康部長答弁。放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体化は、子どもの居場所づくりを確保することからも有用な処方と考えます。一方、本市の放課後児童クラブの利用状況を見ますと、保育の必要性は高いものと認識しておりますので、引き続き放課後児童クラブの拡充を進めてまいりたいと考えています。11ページ、障害学習部長答弁。本市の放課後子ども教室がプログラム提供型であるのに対し、近隣市である新座市、和光市、志木市では、居場所提供型に一部プログラム提供型を合わせた形態として、平日の授業終了後のほか、夏休み期間中などに実施されています。放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体化した運営は、子どもたちの居場所が確保され、多様な体験や学習を行う場を提供できるとともに、子どもたちが様々な活動を通じて時間を共有できる貴重な機会であることから、今後平日開催などを含めた新たな可能性について、関係各課と検討、協議をしてまいりたいと考えています。その他の質問項目、最近の悲痛な事故を教訓にした生活道路安全対策、市内小学校の鳴子踊り参加促進の現状と課題、健康教育への取り組みについて、福川貴子議員質問。女性が健康で輝くための勉強会に参加し気づいたことは、女性が思春期に迎える生理トラブルを放置すると日常、運動、勉強、生活へ悪影響を及ぼすのみならず、将来の健康にまで影響することです。生理関連疾患は早期の対応で、危惧軽減することも可能です。学校で行う健康診断に思春期の女子特有の生理に起因する疾患を盛り込むこと、また常に相談できる場所、相手の確保も必要と思いますが、学校での現在の健康教育の取り組みはどうなっていますか。学校教育部長答弁。小学校では第4学年体育科における保健の学習で思春期の体の変化について学習し、中学校では保健体育科で男女の特徴を理解し、互いを尊重する態度を育成しています。悩み調査等で児童が体や成長にかかる悩み等の内容を記入した際は、学級担任や養護教諭は個別に対応しています。保健室や爽やか相談室では、いつでも相談を受けられる体制を整えています。また、宿泊を伴う行事の際は、事前に健康調査を行っており、生理に関することで、配慮を希望する場合、保護者が調査書に記入できるようになっています。教育委員会としても、発育・発達における体の変化について、教員や保護者が正しい知識を得ることは重要と考えています。教員には校内研修の時間を活用し、保護者には保護者会等を活用して理解を深める機会としています。その他の質問項目、環境問題について、市内循環バスの見直しについて、選挙について、市民体育祭のあり方について、須田義弘議員質問。現在、市民体育祭への参加人数が減少している中、現在のように一箇所に集めて長時間拘束されるような開催方法は見直す時期に来ているのではないでしょうか。様々なスポーツ団体が市民体育祭のために活動が制限されるようでは、本来の趣旨とは離れていると感じます。市民の通常のスポーツ活動に沿った開催方法も、他の自治体で行われている例もあります。時代に沿ったスポーツの普及と健康増進を考え、 今後の市民体育祭についてお聞きします。生涯学習部長答弁。朝霞市民体育祭は、毎年体育の日の前日の日曜日に開催する本市最大のスポーツ事業です。ご提案の方法も有効な方法の一つと思われますが、現状の実施方式と異なることから、調査研究してまいりたいと考えています。今後の市民体育祭については、見て楽しむスポーツや、幅広い年齢層が楽しく参加できる種目を検討し、健康増進と住民同士の親睦に加え、スポーツの素晴らしさを多くの皆様に味わっていただけるような市民体育祭にしてまいりたいと考えています。その他の質問項目、熱中症対策、学校現場、公共施設、催し物について。廃プラスチックの課題と脱プラスチック条例。田辺篤議員、質問。ゴミ処理の最大の課題は、分解できない、焼却灰、ダイオキシン等が含まれる EP 灰を含む、や、廃プラスチック類です。プラスチックは、条例などで規制して、いずれは受け入れない方向を示すべきだと思いますが、当面は、焼却処分で極力減らすしかありません。これらは朝霞市の場合、埼玉県寄居町、群馬県草津町、山形県米沢市などに持ち込まれて捨てられていますが、本来ゴミ処理は軸内処理が基本です。和光市との協議においても、そうしたことを大前提に話し合いを進めるべきではありませんか。市民環境部長答弁。脱プラスチック条例の検討ですが、国における取り組みも進んでいることから、その動向を注視していきたいと考えています。粗大ごみ、処理施設から排出される廃プラスチックの最終処分場への配慮については、和光市との広域化に向けた協議の中で検討されていくと考えていますが、最終的には最終処分場に持ち込んでも分解されないことが分かっていますので、できるだけ減らしていくような話し合いができればと考えています。また、それには市民の皆様の協力が必要ですので、PR にも努めてまいりたいと考えています。その他の質問項目、地域、自治体等への車椅子の配備、貸与、公共の場における樹木、街路樹の適正管理、
12ページ、自己肯定感が育まれる学校を望む。小山薫議員、質問。ある都内の公立中学校では、校則、チャイム、制服もなく、生徒指導は、心得として、礼儀、出会い、自分をそれぞれ大切にするとの、3つだけで行っています。国が批准した子どもの権利条約は、教師も守る必要があり、子どもに教えるばかりではなく、生徒手帳に載せることにより、子どもに自己肯定感がより得られます。生徒会で決まったことは、教師が実現の努力をします。このような学校を作ることは、朝霞では無理ですか？少なくとも生徒手帳に、子供の権利条約を載せることはできませんか？教育庁答弁。朝霞市でこのような学校を作ることはすぐには無理だと思いますが、大変興味深い取り組みだと思いますので、どのような考えで、またどのような背景で取り組まれているか、情報を集めてみたいと思っています。学習する内容については、学習指導要領に定められており、それに基づいて子どもの権利条約も社会、公民的分野で学習をしています。生徒手帳に記載されておりませんが、その趣旨を生徒は学習を通して学び、心の中に培っていくものであると捉えています。学校教育部長答弁。生徒手帳に記載する、しないではなくて、日々の教育活動の中で子どもには権利がある、人権があると という趣旨を実感させるような教育を進めていきたいと考えています。その他の質問項目。公文書の西暦、和暦。福祉の街づくり。住民参画。不登校、引きこもり。虐待及び暴力問題。化学物質過敏症に苦しむ患者救済を。山口光悦議員質問。新しい公害といわれる化学物質過敏症で苦しむ方々は、一般の人が有害な影響を受ける量よりもはるかに少ない量の化学物質によって、頭痛、発熱、鼻炎、動悸、倦怠感等々の症状に苦しんでいます。発症のメカニズムが解明されておらず、治療法も確立していません。市や教育委員会で実態を把握し、多くの方に理解を得られるように、ホームページ、広報などで周知することと、相談窓口の確立を求めます。子ども健康部長答弁。市では専門の窓口もないため、現在のところ把握できていない状況です。今後はホームページ、広報、ポスター等で周知を図っていきたいと考えています。また、健康相談を窓口として適切な支援を行ってまいりたいと考えています。教育庁答弁。化学物質過敏症については、県教育委員会が実施する養護教諭の研究会や、埼玉県学校保健主事研修会で研修を受けています。市の養護教諭部会でも周知の確認をしたところです。学校教育部長答弁。各学校においては、入学時に保健調査を実施し、健康状態のほか、学校生活での配慮の必要性について状況を把握しております。化学物質過敏症について周知は重要であると認識しています。啓発リーフレットの作成や実態調査等の取り組みについて調査研究してまいりたいと考えています。その他の質問項目。第三小学校の通学路及び宮戸地域の交通安全対策。空き家対策として利活用等の施策提案。次は建設関係。北原地域における命を守る道路行政について。津波高久議員質問。昨年、埼玉県は交通事故者数において全国ワースト1になってしまいました。交通事故死亡者全体の175名の中で、自転車乗車中の交通事故死亡者数は50名となっています。北原一丁目地内における市道2171号線と市道2177号線の交差点における路面表示が経年劣化により見えない状態になっていますので、復旧対策について質問させていただきます。都市建設部長答弁。北原一丁目地内、北浅賀公園野球場に近接する市道2171号線と市道2177号線付近の路面表示について、現地を確認したところ、止まれの路面表示が経年劣化により薄くなっており、見にくい状況でした。このため、路面表示の復旧に向けて、8月末までに工事が完了するよう調整してまいります。その他の質問項目。自殺防止対策のさらなる充実について。市役所や公民館などにおけるさらなる安全対策について。13ページ。安心の生活環境について。駒牧陽子議員質問。 朝霞市空き家等の適正管理に関する条例について5点お伺いいたします。 ① 施行後5年半を経て現在の状況と効果。 ② 今までに受けた相談内容。 ③ 解決が進まないケースの理由または障害。 ④実際に被害に遭っている近隣への対応。丸五、2015年5月に全面施行を迎えた空き家対策特別措置法で、特に危険度が高い空き家を特定空き家と定義し、行政の介入による対策に法的根拠を持たせていますが、朝霞市で特定空き家に指定して対応されたケースはありますか？都市建設部長答弁。昨年度から住宅政策係が開発建築課に設置され、相談窓口が一本化され、関係部署と連携して対応が図れる体制が整ってきたところです。条例施行から平成31年3月末までの相談件数は178件あり、67件が抜本的な解決に至っています。通報や相談の主な内容は大きく3つに分類されます。一つは、地域の住環境を悪化させるもの。また一つは、防犯面、衛生面で周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるもの。もう一つは、老朽化した建物が周辺に危害を及ぼす恐れがあるものです。解決に至らないケースとして、所有者の特定が困難な空き家があります。対応方法を検討していますが、苦慮しているところです。危険な状態と判断される場合、人々に危害が及ばない対応を取ることが重要と考えています。職員が一時的な対応を取ることもあります。現在、本市で特定空き家等の認定を行ったものはありません。その他の質問項目。AED 併設、デジタルサイネージ設置、エンディングノート導入、引きこもり支援、災害弱者支援。市内循環バスにバスロケーションシステムを。岡崎和弘議員質問。バスロケーションシステムとは、バスに搭載した GPS により、停留所にあとどのくらいでバスが来るのか、目的地にどのくらいで到着するのかを予測し、バス停留所や携帯電話、スマホにお知らせするものです。このバスロケーションシステムによって、バスの運行や遅延の状況を手元のスマホで確認できますので、いつバスが来るかわからないというイライラから解放されます。市内循環バスの利便性向上として、バスロケーションシステムを導入できないでしょうか。都市建設部長答弁。バスロケーションシステムは導入に向けて検討を続けているところです。現在はバス事業者及びシステム運営会社と調整を行っているところです。今後も市内循環バスの情報発信に努め、より多くの皆様にご利用いただけるよう、利用促進を図ってまいりたいと考えています。その他の質問項目。高齢者の居場所づくり。ストリートピアノの設置。尾崎豊の歌碑。バス停に屋根、照明、椅子を。都市計画道路、丘通線と駅東通線について。石原茂議員、質問。朝霞駅東口は東朝霞団地建て替え、駅前広場、 地下自転車駐車場整備により都市整備が進んで、朝霞駅の玄関口として発展しています。駅周辺には商業施設が設けられ、近隣地区では根岸台5丁目土地区画整理事業が完了し、岡通線が一部整備されました。また駅東通線では第2期整備が行われ、都市計画道路岡通線と結節されますと、都市の骨格をなす幹線道路のネットワーク化や交通安全対策の充実が図られ、根岸台地区が安心安全で魅力あふれる地域となります。岡通線と駅東通線の整備の進捗状況についてお伺いします。都市建設部長答弁。岡通線は根岸台7丁目から宮戸2丁目までの延長約4240メートル、幅員18メートルの都市計画道路です。平成31年3月29日に根岸台5丁目土地区画整理事業が完了し、459メートルが整備されました。また、県施行により宮戸方面の整備を進めており、全体では平成31年3月末時点で1645メートルの整備が完了し、整備進捗率は 38.8% です。駅東通線は朝霞駅東口駅前広場と岡通線を結ぶ延長約250メートル、幅員20メートルの都市計画道路で、整備進捗率は 16% です。現在、用地交渉を進めており、取得率は約 59% です。今後もこれらの道路の早期完成を目指し、用地交渉等に努めてまいります。その他の質問項目。都市農業の振興について、農業体験について。市道で水道工事を実施する状況について。大橋正義議員質問。購入した住宅地前面の道路が市道の場合、水道工事をするときはどのような申請を行えば許可されるのですか？また、そのとき、指導の権利、当事者以外の権利者はどうなっていますか？また、行政の指導責任、特に地域権利者へのお知らせはどうしていますか？工事後の責任保障はどうしていますか？14ページ。上下水道部長、答弁。排水管から、各家庭への給水装置の設置工事について、給水管が市道に敷設されている場合は、市道部分を掘削することについての土地所有者の同意が必要であるほか、給水管が居住者の経費負担によって敷設された、いわゆる市管の場合には、給水装置を接続することの同意を権利者から得る必要があります。市では、工事の申請があった場合には、設計内容を審査するとともに、市道内の工事の場合には、権利者の同意を得て施工するよう申請者を指導しています。また、水道工事の実施後の管理については、市管の所有者にその責任があり、所有者である限り管理責任が続きます。また、市の工事の場合は、貸し担保責任は1年となっています。その他の質問項目。災害時の避難所開設状況。小中学校の学力向上の取り組み。
生命と財産を守る災害対策について。柏谷克幸議員質問。これまで切望してきた雨水一時貯留施設。排水ポンプ場と溝沼の冠水対策について、 早期実現を願い、着工予定について朝霞市の見解を伺います。また、本町隧道、三原隧道、溝沼、宮戸、浜崎、田島、内巻にある排水機場、排水ポンプの適切な管理点検と老朽化した設備改修等、排水能力の維持管理をお願いします。さらに要望してきた防災行政無線の難聴地域対策について、増設状況を伺います。今後についても被害軽減に向け万全な対策を要望します。上下水道部長答弁。溝沼地区の雨水浸水対策は、今年度に朝霞市雨水管理総合計画を下水道事業計画に位置づけ、令和2年度に貯留施設やポンプ施設の実施設計及び用地取得をし、令和3年度から工事に着手したいと考えています。下水道箇所間の4つのポンプ施設は、専門業者により保守点検を実施しており、引き続き適切に管理してまいります。都市建設部長答弁、市内随道2カ所、内間地区4カ所の排水ポンプの維持管理は、専門業者による点検を定期的に行い、今後も適切な管理をしてまいります。危機管理官答弁、防災行政無線が聞こえにくい地域に、新たに溝沼に1機、仙水に2機、宮戸に2機、岡に1機、合計6機の防災行政無線を増設しました。その他の質問項目、国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険税、保険料のさらなる加入者の負担軽減について、シェアサイクル事業に三輪自転車の導入を、宍倉千代子議員質問、本年1月から始まったシェアサイクル事業は、電動アシスト付き自転車を市内の公共施設やコンビニ等29カ所に設置し、必要に応じて貸し出す事業です。今は同じ型の自転車だけですが、さらに枠を広げて少し小型のもの、またアシスト付き三輪自転車を導入していただければ、免許証を返納された高齢者の方も利用でき、安心して乗ることができます。高齢者の方に三輪車でサイクリングなどを楽しんでいただき、引きこもりにならず、健康増進に役立てていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。都市建設部長答弁、様々なサイクルポートで乗り捨てをしていくというシェアサイクルの性質上、車種は同一の形状のものを広く採用していると考えますが、転倒する危険性の少ないアシスト付きの三輪自転車や小型自転車の導入については、いただいたご意見について運営事業者に伝えてまいります。その他の質問項目、保育園にスプリンクラーの設置を、小学校の運動会に全校児童の入れる日よけテントの設置を、道路の安全について、黒川茂議員質問、道路基本計画が策定され、この中で主要生活道路での拡幅、歩道整備が必要とされています。一方、狭い道路の住宅地では、生活道路では歩車共存が提言されています。歩道用地の確保のための地権者の協力を仰ぐための方法や、建築規制は都市計画道路の指定以外にどのような方法があるのでしょうか。また、歩車共存道路の実現の具体的な方策はどのようなものがあるのでしょうか。都市建設部長答弁、道路整備基本計画の推進は土地所有者の皆様と合意形成を図りながら進めたいと考えています。道路整備に伴う路線測量を実施する際には、説明会の開催など合意形成の場を設けたいと考えています。そして可能な限り車道と歩道との分離に努めますが、交通量の少ない路線等は安全性を前提に歩車共存道路の整備を検討したいと考えています。この整備手法としては、車道幅員を制限することでスピードを抑制する工夫などが想定されます。 どのような手法が適用可能で効果的かは、現場の状況に応じて検討したいと考えています。その他の質問項目、本町2丁目商業地域に高さ規制を、不登校児童の対応の多様化を、土日の市役所での長時間駐車。15ページ。次は民生関係。高齢者のペット問題について、遠藤光弘議員質問。高齢の方々の生活とペットの問題が深刻化しています。地域で動物愛護等で活動する方々にも、高齢者に関する相談が増えているのが現状です。ペットに関する所管は環境推進課ですが、長寿はつらつ課、地域包括支援センターなども課題と捉え、情報を共有し連携することが必要だと思います。日頃から連絡し合える関係性も必要です。例えば、地域ケア会議などに動物愛護関連の方々にも参加いただき、課題や情報を共有する機会を作っていただきたいと思いますが、伺います。福祉部長答弁、長寿はつらつ課や地域包括支援センターでは、一人暮らしの方で体力の低下に伴いペットを飼うことが困難になってきている方や、入院時にペットを預かってくれる人がいないなどのお話は伺っています。今後は高齢者支援を所管する部署や関係機関と、ペットを所管する部署や関係団体が連携して高齢者の自立を進めながら、複合的な問題に対応していける体制づくりを検討する必要があると考えています。さらに、地域ケア会議や、高齢者に関する研修会、講演会などで、高齢者のペット問題について取り上げることで、多職種の方々と意見交換や情報提供する機会を増やしてまいりたいと思います。その他の質問項目、難聴児の支援、病院内介助、多文化共生、SNS 相談窓口の開設について、ほか、再犯防止に向けた施策の取り組みについて、山下貴明議員質問。日本では、刑法犯の検挙件数が減少する一方、検挙者数に占める再犯者数の割合は、一貫して増加傾向にあります。国は各自治体に対し、地方再犯防止推進計画の策定に努め、国、地方、保護司の方をはじめとした民間のより一層の連携強化を求めています。これを受け、再犯防止という観点も含め、誰もが互いを尊重し、受け入れ、支え合うことのできる共生社会の実現に向けて動きが始まっていると認識していますが、本市の取り組みについてお伺いします。福祉部長答弁、本市においては、これまで埼玉保護観察所が開催する再犯防止推進計画に関する説明会へ出席するなど、再犯防止計画の策定の必要性は認識しているところです。現在、更生保護については、保護司の皆様に、犯罪や非行に関わった人の社会復帰を支援するために、必要な指導や生活上の助言、就労の援助などの活動をしていただいています。また、平成28年2月からは、総合福祉センター内に、朝霞地区更生保護サポートセンターの設置場所を提供するなど、市として保護司の皆様の更生保護活動を支援しています。今後は第4期の朝霞市地域福祉計画の中に、更生保護の活動を位置づけるほか、再犯防止に向けた取り組みについても検討してまいりたいと考えています。その他の質問項目、空き家対策の取り組みについて、来年度開催予定のイベントについて、最低基準を満たさない保育施設の無償化問題について、石川恵子議員質問、保育の質の確保、向上が問題になっている中、国は10月からの無償化の対象施設から最低基準さえ満たしていない悪質な施設も排除していません。 保育事故で生後5ヶ月のお子さんを亡くした当事者から、保育内容の差をそのままにして全てを無償化の対象にすれば、国が安全だとお墨付きを与えることになると疑問の声が上がりました。市が基準を満たしていない施設を除外する条例を作ることができます。条例化の必要性、基準について伺います。子ども健康部長答弁。無償化の対象となる認可外の保育施設は、原則児童福祉法に基づく届け出がされ、国の定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設が対象となっています。指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために、5年間の猶予期間が設けられています。一方で、市町村が条例による基準を定める場合には、無償化の対象施設をその基準を満たす施設に限ることができるとされていますので、本市としては安全な保育を提供するためには、保育の質は重要であると考えています。認可外保育施設の基準を条例で定め、国の定める基準を満たさない認可外保育施設を無償化から除外することを検討しており、具体的には現在運用している本市の認可外保育施設指導監督基準をベースとして、国が新たに示したベビーシッターに係る資格要件を加えるということを考えています。その他の質問項目、待機児童解消、給食費徴収問題、交通安全、子どもの貧困対策、高齢者・障害者の外出支援。
16ページ。高齢者の皆様が暮らしやすい街づくり。利根川仁志議員質問。今議会の補正予算の中にて、朝霞市は免許証の返納者への新たなサービスを行うことになりました。大阪府で免許返納率が高いのは、返納後、地域公共交通での足の確保が担保されているからになります。高齢者のための移動手段を確保していくことは、今後重要性を増すものと考えられるところであり、安心して暮らしやすい街づくりにつながると思います。朝霞市の高齢者の皆様の足の確保についてお伺いいたします。福祉部長答弁。朝霞市高齢者バス鉄道共通カードの給付事業は、高齢者の社会生活圏の拡大を支援し、高齢者福祉の増進に寄与することを目的に実施しており、70歳に到達された方には、デポジット料500円を含む3000円のバス鉄道共通カードを交付し、71歳以上の方には、年間2000円のチャージ分の給付を行い、高齢者の外出支援を行っています。その他の質問項目。障害者の皆様が暮らしやすい街づくり。朝霞市内河川土手の環境対策。転入・転出届の課題。次は、議員提出議案1件を審議。議案の件名と用紙は次の通りです。放課後児童クラブの現行の指導員の配置基準と職員要件の水準を遵守する決議。令和元年5月に児童福祉法改正が成立し、放課後児童支援員の配置基準や資格要件などを国として遵守する、従うべき基準から、市町村が条例により変更できる、参酌すべき基準に変更した。朝霞市議会は、放課後児童クラブの質を確保し、利用者など関係者の信頼を維持するために、朝霞市内の放課後児童クラブの支援員の配置基準や資格は、現行の基準を維持し、運営の内容の充実、質の確保に取り組むことを求める。以上、決議する。採決。否決。賛成少数。 請願の審議結果、採択、朝霞市におけるパートナーシップの公的認証、および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願。請願者、安藤博樹。次は、不採択。放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長、深澤康子。すべての原発の速やかな停止と廃炉。原発輸出をやめ、再生可能エネルギーへの転換を求める意見書を国に提出することを求める請願。請願者、朝霞原発ゼロの会、代表、関谷真知子。朝霞市及び関係機関が社会福祉法人ドロンコ会に対して、括弧1、延長保育料の料金について、朝霞市の基準、通知に従うこと、括弧2、改定に際しては、平成26年内閣府令第39号及び朝霞市の通知に従い、保護者の合意を重要事項説明書などの書面で得るように求めること。請願者、熊上隆。デマンド交通導入を求める請願。請願者、年金者組合朝霞支部、支部長、大塚進。以上、不採択。次は、継続審査。仮称、朝霞市多文化共生会議創設の検討。請願者、朝霞市多文化推進サポーター、田島理香、ほか1名。国民健康保険税の値上げ中止を求める請願。医療生協埼玉朝霞支部、支部長、村田時子。永住外国人に地方参政権を付与できるよう、公職選挙法の改正を求める請願。リオ・ロドルフ。掲載内容は、令和元年第1回定例会時点のものです。継承略。次は、議会からのお知らせ。次回定例会の予定。次回定例会の開催日は、8月29日木曜の予定です。請願の提出は、8月22日木曜午後5時までにお願いします。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所1階のほか、図書館、または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は9月上旬に公開を予定しています。議会の傍聴について。本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は、市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。17ページ。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には飲食、喫煙、拍手など会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いします。傍聴席入り口の案内図があります。 傍聴席の入り口は市役所庁舎玄関に向かって右方向にあります。会議場の写真が1枚掲載されています。聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。寄付行為の禁止について。議員の寄付行為は公職選挙法の規定により禁止されています。また議員に対してこれを求めることも禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、暑中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための自筆によるものを除く、本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸紙など。問い合わせ、議会事務局、電話463-0549。